かんこマリモレポート、お相手は釧路国際ウェットランドセンターあかんこ将軍マリモ研究室室長マリモ博士の若菜勇さんです。若菜さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、シリーズ3回目となります。今回ですね、若菜さんが、日本生態学会で発表した、研究成果、阿寒カルデラにおける火山噴火によって同時に細分された古生群の生態遷移系列、
日本語ずつなんか異様な感じがしますね
というあのタイトルの、研究発表だったんですけども、ここでその世界で初めて得られるデータ、世界で初と言われるデータが得られたということで、そのじゃあどこがその世界初なのかっていうところの解説ですね。それからそのデータの、いわゆる価値というんでしょうかね、この、 研究の価値はどういうところにあるのかっていうところを若菜さんに解説をしていただいてるんですけれども、まず今阿寒カルデラっていうふうにタイトルに出てますけれども、いわゆる阿寒湖将軍ですね、阿寒湖も含めて、でそこの、調査研究をした結果、得られたデータが、ざっくり言うと世界初のものが確認されたと。
その120年近く前の宿題を、世界初ってなんか、ピンとこないんですけど120年前に、問題指摘された、課題に対して、阿寒のデータで答えることができたよっていうお話なんですね。
そういうことなんですね。で、今日もですね、そちらのその、解説っていうことで、伺っていくんですけども、先月お話伺った時にはまずその風栄養化の、あのグラフが非常にこう綺麗な形で出たというですね、その得られた、データがまず世界で、初めての、データであると確認されたものですというお話を伺ったんですけども、今日は2つ目のポイントの方に入って、
もう一つ新しく分かったっていうのは、水草にいろんな種類があるんですけれども、その水草の生育を制限している環境要因って何だろう、これも20世紀の初めから、特に古生をフィールドにする研究者の間では大きなテーマになってて、今でも、いろんな場所でいろんな研究が行われてるんですね。ただご承知のように自然環境というのは非常に環境要素がたくさんあって、その複合的な現れとして、環境というのは常にこうさらに変化し続けますから、その中でどういう要素が水草 の、 成功を制限しているかというのを理解するのはなかなか容易じゃないんですね。でこれに対して今回 の、 そのケースというのはもともと の、 その、入れ物は一緒 で、で周辺環境も極めて似通ってて、で湖の大きさと集水器の比だけで、だけという言い方はちょっとあれですけども、主となって現在の環境が決まっている。で実際古くから阿寒湖上流のパンケットやペンケットは貧栄養で水がすごく透明で、水草が豊富でみたいなことは分かってたんですけども、でそれをどう捉えるかということに対する、データですね、が得られた。林濃度の負荷量が違ってくると当然ですけれども、林濃度の低い湖は貧栄養と呼ばれる非常に透明な湖に叩いた湖になりますし、それから中栄養、富栄養でだんだんこう濁って、いくわけですよね。でところがその一方で、栄養段階が変わると、貧栄養の時にはいたものが中栄養、富栄養だと 見られなくなったり、逆に貧栄養でも中栄養でも富栄養でも出てくるものがあったり、なんだろうなってのは不審に思ってたんですね。
そうなんですね。
でこれを今回 の、 そのいわゆるデータセットの中で、数値化してですね、その分析をかけていくと、 一つ目は非常に重要なことが分かったのは、
はい、
湖のその大きさが、うん、に関係するで数値、うん、例えば、はい、平均水深だとか、うん、最大水深だとか、
はい、
容積だとか、うん、面積っていうふうな、まあ、数値データがあるんですけれども、はい、これと水草の種数が、
うん、
比例関係にあることがデータとして得られたんですね、
はい、
で通常こういう比較をするときには、うん、条件を一緒にしようとするがために、
はい、
例えば浅くてちっちゃい沼だけを集めるとかね、そうしないと種類が変わっちゃうので、はい、対象とする湖 の、 その、うん、選び方によって、
はい、
もうデータっていうのはいかようにもなるんですけれど、今回は空間的に閉じられたある場所の中の話であるんだけれども、
はい、
ま、今ご覧いただいてる絵でいくと、平均水深が、
はい、
パンケットの場合だと、
はい、
23メーターくらいまであるんですけれど、
はい、
この直線的に種数が増えていくのが分かりますよね、
はいはい、またこう右肩上がりのグラフが今出てますけれども、
はいはい、でこれも実は水生植物で初めてなんです、
はい、うん、へえ、こういったデータが出たっていうのは、
は
い
は
い、
これは生態学の中では非常に有名な話としては、
はい、
島島礁ですね、
はい、
のお話が古くから有名、有名とよく知られてて、はい、島の面積が大きくなると、まあ、距離も関係しますけど、
はい、
基本的には面積が広くなると、うん、そこに存在する種数が増えるという、ことは知られてたんですね、
はい、
で同じようなことが湖でも言えるかもしれないということで、
うん、
動物なんかでは若干あるんですけども、
はい、
植物では今回これが初めて、
はい、出たとして、
はい、これもおそらく欧米の方たちは、
はい、
かなりびっくりされてる。
そうなんですね。はい、まあ、いわゆるそのこう陸水学、湖などの生態学を専門にされている研究者の方たちにとっても、はい、初めて
得られた このデータはもう、こっちの方は、
はい、
前回の、
はい、
フォーレルほど話は古くないんで、比較的、
はい、
まあ、直近の生態学者たちが注目するテーマですから、これは私も教科書では見たことがないので、まあうまくするとちゃっちゃと教科書に載るとですね。
そうなんですね。これでも割と分かりやすい感じで、大きくなるとそこに生えている種の数が増えるという。
これは解釈としては、その植物ごとにまあ、好むというか、
はい、
入っていける環境に違いがありますから、
はい、
大きくなればなるほどその環境の多様性が増えて、
はい、
それと同時に種数も増えるのだろうというふうに、まあ、解釈するのも容易だというタイプのお話ですね。
そうなんですね。で今お話聞いたのが、これが世界初データ2つ目、
つ目、ね、
はい、
実は3つあるね。
3つあるんです。はい、
では、まあ、もう一つですね、はい、今のようなこう分析をしていくと、今度は、ね、種数が減る要素もあって、例えば湖水の、
はい、
全窒素が増えていくと、
はい、
種数がこう減る傾向にあるんですね。ただ先ほどのように美し
い
直線性はない、
はい、あ、そうなんです、
ね、つまり窒素の濃度だけで種数が決まっ、はい、が減ってるわけじゃないよっていうことを示すんです。それで、はい、これをこう今度はもう少しさらに一歩進んでですね、
はい、
今種数だったんですけども、
はい、
今度種構成は
種構成、
はい、どうなのか、
はい、
でそれでまあ、在不在データという言い方を僕らするんですけど、
はい、
その水生植物がいるかいないかっていうのを、いる方を1、いない方を0にして、はい、まあ、クラスター分析という手法でですね、
はい、
当ててやると、これまたびっくりポイントですね、
はい、そうですか、
はい、水質による制御のバリエーションがはっきり分かったんですね。つまりこれまで、水質だけではなくて、
はい、
例えばその低質といってこう沿岸域 の, あの蘇生だとか、それから波当たりが大事なんだとか、あのいろんなこう言われ方をしてて、まああの要素がまあ水草の制限を成功宣言すると言われたんですけど、あの最もシンプルに考えるとこういうふうに見るといいんだよっていうのがあのこのデータで示されたんですね。でそれはどういうことかというと、あの種類によってあの品栄養だけに出てくるものと、そこからだんだんだんだん品栄養でも中栄養でもいいものと、それから中栄養だけに出てくるものと、品栄養と中栄養と不栄養と出てくるもので明瞭に区別されるという。からもう一つはあの純菜沼、純菜ってあのご承知のようにこう水面に葉っぱを広げるあの植物ですけれども、ここの場合は水質もちょっと変わってて、不織栄養という非常にあの有機物の多い水の環境にあるんですね。ですから、まあ、釧路湿原でもそうですけれど、あの周りに湿地があってあの流れ込んでくる水が褐色でというと、まあ、赤いこう八千水を、あの皆さんも釧路の方だったら知ってると思うんですけど、あれが湖に入るとどうなるかというと、あの光を非常にこうあの強く吸収するので、あの水深がちょっと深くなると真っ暗になっちゃうんですね。
あ、そうなんですね。湖底が暗くなるという、
は
い、
そうすると水の中で暮らすタイプの植物は、あの暮らしづらくなるから、水面に葉っぱを浮かべるタイプに変わるんです。浮遊植物、葉っぱを浮かべる植物というふうに書きますけれども、でそっちが純菜沼には出てくる。でこれも本当にあの、なんていうか、綺麗に分かれるんですね。
すごいです。今ちょっとこう数字がですね、あのずらっと並んでますけども、そういった形で細分化というか綺麗に、
で実際の湖っていうのはもう少しこう環境があの複雑になってくると、あの混じってくることもあるんでしょうけど、本当になんていうか、教科書的な配置をしてるんですね。
こうやってデータで見るとなるほどって言わざるを得ないような、説得力ですね。
例えばあの、皆さんこれもあの湿原の周辺のきれいな河川に出てくるバイカムは、パンケトやペンケトのような品栄養にしか出てこないですね、やっぱりね。
そうなんですね。
ですからその、まあ湖のにおけるその水生植物の生育制限をどう考えるかということを調べようとしたら、ここに来てパンケ島かペンケ島で環境の違いに応じた水質ではなくてですね、環境のバラエティを調べていけば、あのこれらの植物がなぜそこにいるのかっていうのをちゃんと理解することができるだろう。
ですね、規則的ですね。
本当はあの、まあ、前回も言った
ら
美しい
ですね。そうなんですね。エレガントな研究データが得られたと。これも世界初なんですか？
これも多分初めて、
そうなんですね、もう世界初データ3大初データがですね、
今回1回でもそれだけ素晴らしいフィールドが、だったんだと。
阿寒湖将軍が、ということですね。
それとあと1回目でお話したように、その水質を見ると阿寒湖だけが不栄養化して、あの突出してね、不栄養化してましたけれども、これはあの見方によってはなんか残念な気もするんですけれど、私はそうでもなくって、あの人為的な汚染っていうのはこういうことなんだっていうのを阿寒湖では見ることができる一方で、他はいかに自然が残されてきたかという証でもあると言えると思うんですよね。
それ以外の湖沼群の湖ですね、
だからそういう観点からもアピールしていいだろう。もともともすごかったんだけど、この100年間きっちり守ってきたから、このデータがあるんだよということだと、私は思ってるんですけど
ね。いやすごいですね。でもここまでこうもう3回シリーズで若菜さんに今回の、もう1回言いますが、阿寒カルデラにおける火山噴火によって同時に細分された湖沼群の生態遷移系列というですね、研究発表について世界初データということで解説をしていただいたんですが、こう自然っていうのはなんていうかこう私たちなんとなくすごく曖昧な存在と思っていて、なんですけど今回若菜さんのこういった研究 の内容を聞くと非常に相関関係があるんだなと。その自然って成り行き任せにこうあるんじゃなくて、うん、今ある形っていうのはやっぱりそのいろんな要素というか要因があって相関関係があって今こうなってるんだっていうことが調べることで分かるん
ですね。そうですね。あのこれはまあ今の世帯が抱えている問題でもあるんですけれど、基本的にあの今の考え方は非常にあの多次元で、それはあのコンピューターの助けを借りてあの我々が理解しやすいようにプログラムを使って直していくっていうのは主流なんですね。でもそれで出てきたものが我々が見てるものとをパーンとこう直感的に理解できるかってやっぱそうじゃなくて、大体ふんふんで終わってしまうところが、あのまあ論文読んでてもそうなんです、私自身が。今回の話というのは自然の作りというものが ある一定の、まあ、偶然の重なりはあったにしようですね、その前提条件を整えると、はい、本当にあの実験したかのような独立、うん、もう誰が見てもよくわかる、
はい、
今回のその湖の話はさらにおまけがあって、
はい、
あのまあ、データ取ってないんで、あの話の中には出てこないんですけれども、はい、その湖がさらに年を取ってですね、湿地になり草原になり森になってる場所もちゃんとあるんです。つまりそういった学問を学ぶことで、うん、地球のいろんなこう出来事に、うん、あの関心を持った目を開いていくためには、
うん、
本当に格好のフィールドであったというふうに言えると思うんですね。
そうなんですね。
まあ、自然さんはあの実際審査とかいろいろあるんですけれども、はい、まあここにかなうところはないだろうというのはですね、
もうすごいその価値っていうものをですね、はい、これからでもこの成果については、まあ、じわじわとですね皆さんにこう浸透していくことによって、
そうですね、まずあのここまで来たら次の課題は世界に認められることなので、はい、まずあのいわゆる学術論文をまとめるのが最も重要な課題になってきます。
はい、
もう一つは今のその湖の話っていうのは、うん、あの地面の上のことなんですけども、はい、これを作り出した火山活動との関わりの中で、うん、生物の多様性は もう一段、
はい、
あの違った様相を見せることが分かってますから、
うん、はい、
これを同じく論文することで、うん、あのまあ自然さにするにはあかんこだけじゃ小さすぎるという話をしましたけれども、
はい、
全体 その広い範囲での物語を、
うん、
提示してですね、あの自然さんに向けて大きくこう一歩進んでいくということになるかなと思ってますね。
そうですね。さあ、まあ、新聞報道などでですね、皆さんもご存知かもしれませんが、まあ、今回そのまとめられた論文は、科学誌ネイチャー、まあ、ネイチャーだけではないですよね。
ごめんなさい、ちょっと笑っちゃう、
ね、ちょっと笑っちゃうんです
実はあの、
はい、
か出してもらえるの、こういう話を出るとどうしても笑ってしまうんですけど、今回あの釧路市の方でですね、
はい、
この手 その有名なジャーナルっていうのは通っちゃうとものすごい高額なお金取られるんです。それで非常に困ってたんですよ、チャレンジは しなくちゃというのは。
なるほど。
でそしたら予算がついちゃ
った
のはいいんですけど、そしたらあの市の方で「いや姉ちゃん出すんだ」みたいな話になってですね正直言うとちょっと困ってるんですね。
あ、そうなんですか。はい、ということで、お話を伺ってまいりました。あかんこまりもレポート、お相手はまりも博士の若菜勇さんでした。若菜さん、どうもありがとうございました。